御言葉を味わっていきます。新約聖書マルコの福音書11章1節から11節、2017は新約の90ページです。よろしいでしょうか。聖書をお読みします。マルコの福音書11章1節から11節。さて一行がエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテファゲとベタニアに来たとき、イエスはこう言って二人の弟子を遣わされた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです、すぐにまたここにお返ししますと言いなさい。弟子たちは出かけて行き、表通りにある家の戸口に転ばがつながれているのを見つけたので、それをほどいた。するとそこに立っていた何人かが言った。転ばをほどいたりしてどうするのか。弟子たちがイエスの言われた通りに話すと、彼らは許してくれた。それで転ばをイエスのところに引いていき、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると多くの人たちが自分たちの上着を道に敷き、他の人たちは刃のついた枝を野から切ってきて敷いた。そして前を行く人たちも後に続く人たちも叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に。祝福あれ、我らの父ダビデの来たるべき国に。ホサナ、いと高きところに。こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、すでに夕方になっていたので、12人と一緒にベタニアに出て行かれた。この箇所からですね、転ばの役目と題しました御言葉をですね、今日は本当に短く味わっていきたいと願っています。イエス様がですね、エルサレムの町に入られる日の情景を記している箇所であります。これまでもイエス様はですね、エルサレムの町には何度も来ておられます。今日が初めてということではありません。しかしこの日はいつもとは違うことが起こります。最初にイエス様が弟子の中から二人の人を遣わされます。エルサレムに向かう途中の村に行って、まだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているので、その転ばを引いてくるように命じたのです。そしてその転ばに乗ってエルサレムの町に入られました。娘シオン、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って。ゼカリア書9章9節、2017番では1621ページ、旧約に記されているこの予言が成就されたと、このことをですね、意図されて、この人は、この日は、それまでとはもう違った形をとって、イエス様はエルサレムの町に入られたのです。心ある人はこの姿を見て、このゼカリア書を思い起こすことができたことでしょう。弟子たちはまた自分たちの上着を転ばの上にかけてイエス様を迎えます。人々もまた上着を道に敷き、他の人は刃のついた枝を切ってきて道に敷くのです。イエス様を迎え、イエス様への尊敬と信頼を表す行為です。そして叫ぶんですね、ホサナ、ホサナ。その意味は今救ってくださいです。人々はこの時メシアとして、イエス様を熱狂的に迎える。しかし残念ながら、この今日開きましたこのマルコの福音書、これを読み進めていって、今日は11章開いていますが、わずか数ページ15章の13節14節を見ますと、そこにはこう記されています。102ページのマルコの福音書の15章の13、14。すると彼らはまたも叫んだ。十字架につけろ。 ピラトは彼らに言った。あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼らはますます激しく叫び続けた。十字架につけろ、十字架につけろ。その意味は殺してしまえ、排除してしまえってあります。ホサナホサナ、今救ってくださいと熱狂的に叫んだ人たちが、数日後にはもっと激しく十字架につけろと声を張り上げるのです。喜び叫んで迎え入れたはずの人たちが、取り除け、排除しろ、殺せと同じイエス様に向かって叫ぶのです。これが人の姿です。この人たちは特別だ。この時のエルサレムの住人たちは特別で、私たちはこんなことをすることはない、私はこんなふうに叫ぶことはない、私はそう告白をしたい、私はこの時のエルサレムの人々とは違うのだ、決して一緒ではない、それこそ叫びたいのであります。しかしそうでしょうか。私はこの日静かに黙ってイエス様をその小さな背中にお乗せして、エルサレムの町、そこへ足を進めたロバだったでしょうか。それとも上着をロバの背に敷いた弟子だったでしょうか。葉っぱを枝を道に敷いた住人だったでしょうか。十字架につけると叫んだ人だったでしょうか。イエス様を救い主として信じて罪から救われるという、聖書が示してくれるその救いについて教えてくれる言葉として、象徴的な言葉があります。短い言葉であり古い言葉ですけれども、私はこの言葉を聞いたとき、それを知ったときですね、すぐに好きになって忘れることができない象徴的な言葉です。こういう言葉です。共犯を認めることは無罪の始まり。あの十字架に叫ろと叫んだのは私ですと、エルサレムの住民のあの人と私は共犯ですと認めるところから罪の許しを受け取っていくのだと教えてくれる短い言葉でした。世の中では共犯を認めたら有罪です。しかし私はあのエルサレムの人とは違う、私はホサナと叫ぶことはあっても十字架につけるとは叫ばないと自分の正しさを誇るならば、その人はイエス様を私の救い主、自分の心の真ん中に、そして自分の人生の王の王、救い主として迎え入れることはないのです。それこそホサナと叫んだすぐその後に同じ唇で十字架につけろと叫ぶような人になっていくのです。今日の箇所はそんなことを教えてくれる箇所でありますけれども、今日は短くと言いました。この転ばを中心にしてですね、味わい学んでいきたいというふうに願っています。人々が今お救いください、今お救いくださいという意味があるホサナと叫びました。それはこの時人々が苦しみ飢え渇いて救い主を待ち望んでいたという証拠でもあります。しかしルカの19章39節159ページなどを読みますと、パリサイ人のうちの何人かがですね、イエス様に向かって、先生あなたの弟子たちを叱ってくださいとですね、今ここであなたに向かってホサナなどと叫ぶのをやめさせてくださいと、訴えていることがありますから、このパリサイ人だけではなく、この日もエルサレムでイエス様が来られたということに関心を示さなかった人たち、ホサナと叫ぶことがなかった人たちもいたことでしょう。しかし多くの人がホサナと叫びたい、そんな心を持っていたのがこの時であります。待ち望んでいた救い主が今来た、病を癒してくれる、悪霊を追い出してくれる、そして ローマ帝国をも倒してくれる、それはこのイエスだと期待をして彼らは叫んだことでしょう。しかしどうなのでしょうか。ホサナとメシアを迎えて叫びながら、人々はこの時のイエス様の姿に違和感を持ったのではないでしょうか。この日のイエス様のエルサレムに行く姿をですね、エルサレムの入城というふうに言われています。城に入る方の入城でありますね。エルサレムの町はですね、城壁に囲まれていますから、王様が自分の城に入る、戦いに勝利して凱旋して帰ってくる、そんな入城、城に入る、そういう日だということですよね。でも世の中の王様というもの、そのような時には力を示し権威を表す、馬、それこそ立派な白馬などに乗ってですね、軍馬に乗って入っていくのであります。速く走ることもない、見栄えも良くない、それこそ転ばの背に乗っても人々を高い位置からこう見下ろして入場なんていうことにはならない、そんなイエス様の姿に町の人は驚いたのではないでしょうか。絵をちょっと見ていただきたいと思います。お願いします。はい、ナポレオンの肖像画というとどうでしょうか。まずこれを思い起こすことが多いのではないかと思いますが、いかがでしょうか。ルイ・ダビッドが描いた、サンベルナル峠を馬を乗りですね、右手を上げてですね、かっこよく進むナポレオンの姿、馬はですね、こう前足を上げてですね、いかにも勇ましくこうマントがなびいて強い風の中をですね、過酷なアルプス越えをしていく、力強いナポレオンの姿を描いた有名な絵であります。しかし実際はと言いますと、2枚目お願いします。負け戦で帰ってきた時かという話があります。そうではないんですね。実際はこうだったと。アルプスを越えていく時には馬ではなく山道に適していたロバに乗り、しかも防寒具に身を包んでいて、しかもちょうどあの日はなんと天候に恵まれてですね、非常に順調に足を進めていったのだと、それで別の画家が描いています。でも戻していただきますとですね、戻りますかねよ、はい、画家がですね、じゃあこう馬にしてって言った時にですね、アイバニーのまたがってるナポレオンを描きます。じゃあこうやって右手をこう上げてですね、ちょっとポーズを取ってくださいと言いましたら、ナポレオンはですね、逸話ですから本当かどうか、実際の私の絵を描く必要はないんだと、みんながそれを見ていいと思うような絵を描けばそれでいいんだと言ってですね、他の人をこう題材にしてポーズを取らせて描いたのだとも言われるですね。何が言いたいか、かっこよく力強いですね、ロバではなく馬に乗る姿というのを人々に対して示すのがナポレオンであり、割と私たちが考える王の姿であり、私がこの立場ならこちらの絵を私の絵として残したいと、2枚目の絵を残したいとは思わないということなのだと思います。しかし王の王、私の救い主であり誠の神は人々の期待を裏切り、小さな転ばの背に乗って私のところに来てくださる。ホサナと熱狂的に叫びながら、すぐに心変わりし、いや裏切って排除しろ殺してしまえと叫ぶような人たちですが、それでも喜び叫んだ人であったことも確かなことです。喜び叫んだ人は救い主を待っていた人たちです。救い主であるイエス様はその待っている人のところに間違いなく来てくださる。私たちを罪から救い出すために来てくださるのです。ただしそれは思いがけない形でやってこられる。私たちの想像を超えたその違う形でやってきてくださる。ロバは柔和な動物として示されますから、平和をもたらす救い主は戦場で用いられる生え足と力ある馬ではなく、ロバによ、それも転ばに乗ってやってくる。 これはといえば役には立たないと思われている存在でした。しかし主は2節3節で衣を引いてくるようにと命じていますですね。衣を引いてくるように、そして入りようなのだと教えます。人からは役に立たないと思われていたとしても主が呼び出します。そして主は大切な使命を与えます。そして主は衣が黙ってイエス様をその小さな線に乗せたように、小さな小さな存在である私がその背に静かにイエス様を乗せる、従順に主の言葉に従うということを期待しておられます。今日こう覚えておきたいと思います。私はロバ、それもまだ役に立ったこともない、あるいは役に立つとは思われていない転ばなのです。私は役には立たない、馬のようには速く走ることもない、力も弱い、やはり私は役には立たないのだ。そうではない、違うのです。もしそんなふうに思うならそれは間違っている。主は衣を召し出します。主が入りようだと語られる。主が本当に役立つものとして私をあなたを大切な場面に召し出して用いてくださる。それこそ誰も想像できなかった場面で、誰も想像できない方法で私を用いてくださる。入りようなのだとは、主が必要としていますという意味の言葉です。主イエスは私を罪から救い、私を神の子としてくださる。そのためにイエス様ご自身が十字架の上で私の身代わりに死んでくださる。その主がイエス様が私を必要だと呼び出してくださる、名指してくださる。イエス様をその小さな背に乗せるだけ、たったそれだけですかと言ってはいけない。人の目にはたったそれだけの小さなことかもしれませんが、主が必要だとあなたを召し出されてその背に乗られる。かっこよい必要はなく、力強い必要もない。ロバをですね、馬に描き直す必要もありません。イエス様があなたを必要だと召し出されるのです。あなた、私はそれに応えるだけであります。背に乗せる、たったそれだけのことでも、こうして2000年後の私たちにもですね、主が用いられた特別な存在として、この衣は私たちの記憶に残るわけであります。いや、人の心に残らなくても、主の呼ぶ声に、召し出す声に応えたならば、よくやったと。再臨の主にお会いしたとき、そのときに主に私たちは祝福していただけるのです。最後の言葉にします。ホサナと叫ぶのが悪いのではないのです。しかし主を私の王として、私の心と人生の中心に迎え入れて、この方の語るこの言葉に静かに従うかどうかということが私に問われています。そして主は確かにあなたを愛して救い出し、あなたを呼び出して、あなたが必要だと用いてくださる。あなたはその主の声に応えますか。もう一度主イエスを私はどのようにお迎えをしたのかということを振り返り、主が私を名指し示して入りようなのだと召し出してくださっていることを、大切なイエス様の働きに用いてくださるということを覚えて、それを静かに行っていきたいと、この箇所から覚えていきたいと思います。お祈りをさせてください。祈ります。万物の創造主である主を褒めたたえます。あなたは私たちを土くれから作り、息を吹き込み、生きるものとしてくださいました。そしてイエス様の十字架と聖霊様のまた助けを受けて、私たちはあなたにつながっていてこそ本当に大切な命を生きることができ、毎日を大切に生きて御国へと帰っていくべきものである、そう教えてくださいました。感謝します。私の罪はイエス様を信じることで 完全にあがなわれていることを覚えます。しかし時に私たちは深い嘆きに陥り、ため息ばかりをつくような日を過ごしてしまう弱く小さな存在です。でもあなたはそんな私を見捨てるどころか、私の目にはあなたは高価で尊いと言い続けてくださいますから、ありがとうございます。自分の力に頼らず、経験にあぐらをかくことなく、あなたに信頼し、あなたの言葉に素直に従えるものでいられますように、聖霊様いつも導いていてください。さまざまなことで私たちを本当に悩ませることが今起きていますけれど、私たちが悩み悲しむことがあったとしても、その先にあなたの栄光を見て、あなたの恵みの中を今も過ごしていることを疑わず、あなたの言葉をいつも聞くことができますように、あなたを賛美します。私がどんな時であったとしても、あなたを賛美します。今日からの7日間、あなたがまた私と共にいてくださることを感謝します。信じて尊い救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお祈りいたします。アーメン。御言葉に応答し、しばらく静かに祈っていきましょう。